正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、中村さくらです。
皆さんこんにちは、正解者の平林萌衣です。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
帰ってきました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線で好評展開中のレビュアー騎士団を声でお送りしようというラジオです。このラジオを聞けば本の魅力にますますハマっちゃうかもということで、パーソナリティは私桜姫になりました。桜姫こと中村さくらと、
正解者で編集をやっています平林萌衣、そして
レビュアー騎士団で団長をしております私さやわかの3人でお送りします。
はい、というわけで、
うん、いよいよ始まりました、
ね。はい、ラジオが始まりましたよ。ラジオが始まってしまったわけなんですけれども、
始まってしまいましたね。どうしましょう、これ繰り返しつかないですね。
緊張してますか？
緊張してますよ。だってあれですよ、私あまりラジオという経験をしたことがないもので、
ないですか？
全然ないんですよ。なので、うん、あの平林さんとさやわかさんの方が。実はラジオの回数は、
はいはい、
まあ、もうベテランと言ってもいい、
ベテランですよ、
ま
あ、先輩ですよ。
ラジオ騎士団のシーズン1っていうんですか、あの、はい、半年ぐらい前にやってたラジオがあれ何回ぐらいやったんですかね。
まあ2年近くやったんですかね、はい、だからまあラジオのことならもう何でも
本当ですね、大きいですね。
わからない、わからないことはないみたいな、はいはい、いやまあそんなこともないんですけど、うん、まあね、あの新しい姫を迎えて新規一転、
うん、
また新しいちょっとねリスナーの人とかも入ってきてくれるといいなと思ったりもしてるんで、
はい、
はい、ちょっと自己紹介します、
改めて、
改めてね、
そうですね、
中村さんとか特に、
う
ん、
そうですね、はい、私ポッ
と初めての人が、
はい、そうですね、なんかふんわりと当たり前のように入ってますが、うん、
はいはい、ぜひお願いします、はい、
私先ほども申しましたが中村さくらと申します。
はい、
声優をしております。
微妙に
普通に普通に
言いよどむ感じなのね。なぜなぜ、
いや、いろいろいろいろ私趣味がございましてね、はい、それで、
いや仕事は声優じゃないですか。
仕事はそうですね。あ、失礼しました。
趣味がいろいろあるから声優って言いにくいっておかしいですよね。
はい、じゃあ僕もバンドマンですとか言っていいです
ね。そうですね。あ、いかんいかん、うん、そうだ、はい、声優の中村さくらです。
はい、
う
ん、
はい。
で、中村さんは、その、まあ、このメインタイトルになっている、ラジオ騎士団じゃなかった、レビュアー騎士団ですね。
はい、はい。
正解者レビュアー騎士団っていうサイトがありまして、はい、そこで、まあ、アシスタントみたいな役割を。
まあ、姫。
姫ってことですね。二代目姫。二代目姫。
やっていただくというのが、うん、この間っていうんですかね、どのぐらい前ですか、半年ぐらい前でしたっけ、
半年ぐらい前ですかね、
に、はい、決定して、まあ、いろいろ、なんていうんですか、その、セビア騎士団のコンテンツをお手伝いしていただいているんですが、その、一環として、
はい、
このラジオにも出て
る、ね、ラジオ騎士団にも、
ことになっておりますね。
はい。ありがとうございます。
いえいえいえ。大体そんな感じですか。
説明してもらっちゃった。
なんか、アピールポイントとかないですか。
アピールポイント、そうですね。本はすごく好きです。
うん、
何でも読みます。
うん、なるほど。他、自分はこういう人間だっていうポイントは何
です か？なんかいいんですか？その戦車が好きとか言わなくていいんですか？
これ、ここで言ってもあれですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
聞かれないですか？
いや、全然大丈夫ですか、ね、大丈夫ですよ。
やっぱり日本戦車は素敵ですよね。はい、情緒がありまして。
日本戦車が、
日本戦車。もう全然わからない、ね。
戦車に情緒とかちょっとわかんない。
わかんないですよね。
兵器ですかね。
いや、まあ、いいですよ、うん。か弱い兵器ですよ。うん、はい、
まあ、なんていうんですか？戦車好き。
戦車好き。
ですか？
そうですね。ミリタリーが。
ミリタリー好き。
なるほど。
はい。
うん、平林さんはちなみに。
え？
自己紹介しなくてい
いですか？自己紹介ですか？正解者という出版社で編集をしております。本業はバンドマンです。
そういう感じなんですね。
ああ、言わなきゃよかった、
みんなそういう手なんです。僕ないわ。僕、ライターをやっております。さやかと申します。本業、何もないわ。
さやかさんは、でも、あれですよね、うん。なんかトークイベントとかも。
ああ、そうですよね。最近なんか喋る仕事が変に多くてですね。うん。僕、文章を書かなきゃいけないから、家にいなきゃいけないのに、やたら外に出ていて困っているという。
やっぱ多分ね、朝日新聞とかで連載を持つと変わってくるんですよね。
なんかやらしい感じ
ですよ。上に行ったものは違いますね。
そうそうそう。
なんかすげえ嫌な感じ。
いやいや、まあでも活躍の幅が広がって素晴らしいと思うんですけど。
まあまあまあ、でも、あの、正解者ではそのレビュアー騎士団っていう、
そうですね、
なんて言うんですか、あの、皆さんにレビューを書いていただいて、うん、まあ正解者っていうその、
そう、正解者の説明からした方がいいですよ、
はい、多分。そうですね、初めましての方も多分いらっしゃると思うんで。
多分3人ぐらいいると思う。
3人ぐらい。3人のためにじゃあお届けしようではないか。う
ん、正解者はどういう会社ですか？
出版社ですね。うん、まあ、まあ、出版の新しい形を、なんとかこう、あれしていこう。
さっき言ってたや
つ。そうです。あれしていこうっていう。
あれしていこう。
そうです。
新しい感じの。
で、まあ、最前線っていうウェブサイトをやってるんですよ。で、これはまあ、いろんな、小説とか漫画とかが無料で読めたりするサイトなんですけど、はいはい、ここのサイトの中に、レビュアー騎士団という、うん、読者コーナーですね。
はい、
うん、レビューを投稿して、プロのさやかさんや中村さんのコメントがもらえて、
はい、
しかもなんか、いいものが書けたら本とかがもらえちゃうみたいな、
あ、そうですね、
まあ、めちゃくちゃお得なコーナー。う
ん、いろんなものがも
らえる。レビューを投稿して、あれですよね、金、銀、銅とかで競い合ったりするんですね。
レース的にね、うん。まあ、ジャンプとかの刊末に載ってる読者とコーナー的な、あれと同じですよね、仕組みとしては。
はい、その点数によって、
うん、なんかもらえる。
素敵な。
だから自分の好きなものを読んで、それについて書いて、それがまあ、なんだろう、コメント、プロのコメントがもらえた上にウェブに載って、
うん、
ものがもらえる。っていう、
いやー、素晴らしいですよ、うん、
これは投稿するしかないね、
ね、
するしかないですよ。まずはしてみたらいいと思いますよ、
うん、
っ
ていう、まあそういうコーナーのラジオ版がこれ、これみたいな、うん、
出張版、
ややこしいわみたいな、
ね、ややこしいわ。まあ、そういうこともいろいろあるんだけれども、レビューももちろん書いてほしいけど、こっちにもメールちょうだいね。
そうですね、
お便りちょうだいね、うんう
ん、まあとりあえず、
はいはい、
かまってくれと。
簡単に言うと。
簡単に言うとね。
ざっくり
言うと。
かまってほしがり
そうだね。
そうなんですよ。お便り来なくてもラジオすることできるんですけど。
可能ですけどね。
可能なんですけど。うん、
まあ、かなり、こう、なんていうか、
そうですね。
俺に腕押し感がある。
そうなんですよ。
寂しい感じですね。
そうなんですよね。
まあ、みんなの反応を見ながらとかね、進めていった方が楽しいですしね。
うんうん、ファーストシーズン。
みんなで作ってるかも。
ファーストシーズンの時も一応メールいただいてました
ね。結構来てましたね。うん。うん、
だから、まあ、そう、今回も。
そう。あと、できるだけ褒めてほしいですよね。
褒めて伸びるタイプ。
そうですね。うん、平林いらないとか、そういうメールとか困るんで。
そんなメール来たことないじゃないですか。
ないです
よ、ね。一回もないわ。
前の姫の方が良かったとか、ね。
それは嫌だわ、そんなの。
確かに比較され。
ていうか、そんなの、途中で採用しないよ。
まあまあ、読まないですけど。
読まないよ。
そっと私には見せないでおいてください。
基本的に、褒めていただき。
まあでもね、傷つくんで、褒めていただいてね。
はい、うん。伸ばしていきましょう。
まあまあまあ。今回の、ラジオの内容を聞いて、こう、なんていうんですか、決めていただければってことですね。
そうですね。
内
容どこを褒めるかっていう
ね。そうそう、どこを褒めるかね、う
ん。はい。まあ、そんな感じでね、なんて言ったらいいですかね。まあ、ゆるい感じのラジオなんで、はい。皆さんもですね、ちょっとだらっとしながら、
うん。聞いていただければ。
聞いていただければ。
楽しく聞いていただければと思います。
はい。はいはい、というわけで、よろしくお願いします。
はい。まずは、こちらのコーナーから、行ってみましょう。私の王子様、私は桜姫、豪国の姫ですわ。美味しい食事はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でもそんな私も持っていないものがあるの。それは王子様。王子様はいずこということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。そして、どちらのプレゼンが素晴らしかったか勝敗を決めますので、お二人とも頑張ってください。前回からのコーナーなので、皆様はお馴染みかと思います。それでは、今回のテーマを発表しましょう。春の新生活を一緒に過ごしてくれる王子様は、いずこ？
うん。
うん。
なるほど。
春の新生活を一緒にですね。
この、なんだろう、春の新生活っていうところをいかに面白く解釈するかみたいな。
ああ、そういうことだったんですか？
いや、違うのかな？
そういう感じですかね。
なんかね、まあ、結構、オーソドックスじゃないですか。
うん。
いや、一番なんか、もっとちょっと変態的な方が選びやすいっていうか、うんうんうん、割とまあ、広い。
そうですね。
から。
いやー、結構ね、かなり考えちゃいましたね、うん、これ、う
ん。まあ、簡単に言いますと、新生活を迎える方に、勧められる。
そうそうそう。いや、だから、どうとでもなっちゃうところがあるんですよ、ね。
新生活っていろいろあるじゃないですか。
まあ、そうですね。
まあ、進学もあるしってことですか。
そうそうそう。進学とか、就職とかもあるし、例えばなんか、まあ、結婚とかもあるか
も。あー、なるほどね。
あと、まあ、なんか、晴れてニートになったとかあるかもしれないじゃない
です
か。
そうそうそうそう。それも考えましただから、うん。いかにニートとして生きていくか、本みたいなのでもいいってこと
ですね。もうマージナルオペレーションしかないじゃないですか。
傭兵になっていくわけですね。
そうそうそうなんですけど、まあ、ただまあ、これなんか人気コーナーだとか。
うん、そうそう、さっきも言いましたけど、前回からっていうのは、だから、
シーズン1からね。
レビューアー騎士団じゃなかった、ラジオ騎士団のシーズン1の頃からやってたコーナーですよね。
はい。そう。
で、なんか、ディレクターがこれはなんかすげえ人気がある。
うん、
私も好きで聞いてましたし、
あ、そうなんだ。
あれです。さやおかさんが紹介していた、
うん、
サンリオ SF 文化本を、はい、たまたま書店で見つけて買うという、
ありがとうございます。
こともありましたし。
なるほど。まあ皆さんもね、うん、そんな感じで参考にしていただければ嬉しいですよね。
はい、うん。それでは、行ってみましょうか。
姫、橋本治の青空人生相談所という王子がおりますぞ。
いえいえ。姫、森光一さんの僕は考古学に鍛えられたという王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。ではまず橋本治さんの青空人生相談所というのは一体どういった方なの？
はい、この本はですね、この本すっごいいい本です。まあ、橋本治って僕すごい好きな作家で、かなり影響を受けてるところがあるんですが。
橋本治さんはどういった本を書かれている
んですか？もともとは小説家なんですが、もっと正確に言うとイラストレーターだったのが小説を書いて、まあ小説家としてデビューした人なんですが、なんでしょうね。まあ古典の、枕草子とかを現代語訳したりとかするような仕事もするし、まあ評論のようなものも書くし、まあすごくマルチプレイヤーというか、いろんなものを書く人なんですね。その一面としてあるのがこの本でやっている人生相談なんですよ。この人はすごい人生相談の名手で、とても面白い人生相談をするんですね。で、なんでこの本を新生活でおすすめっていう風に持ってきたかっていうと、まあ、新生活って言われて、春からの新生活って言われて、僕がすぐ思ったのは5月病になるなと。
うん、ああ、なるほどね。
1ヶ月先を考えてですね。
これはもう悩むに違いないと、
はい。
で、この本はですね、まあ、いろんな生活上の不安とか悩みみたいなものを抱えた人が出てきて、まあ普通の人生相談だからそういう内容ですよ。例えば単身赴任に行ったお父さんが自分の家に戻ってきてみたら家族が冷たいとか、あと、いじめられているけれどどうしたらいいのかわからないとか、彼女がだんだん太ってきてしまってすげえブスに見えてきたんだけど、どうしたらいいですかみたいなのが来るんですけど、橋本さんの本、というか橋本さんのその、人生相談の面白いところは、なんか決めないんですよね。あなた何が言いたいの？みたいなことを言い始めるんですよ。で、その文章の中から読み取れるあなたの意思っていうのはこういうものだよねっていうことしか言わない人なんですね。で、結局、その、例えば彼女とは僕は別れるべきなのでしょうかみたいな文章が来たら、いやいや、あなたはもうすでに、その彼女のことが嫌いだみたいなことを散々書いていると。で、要は、人生相談を送ってくる人はみんなそうなんだけれども、結局背中を押されたがってるわけですよね。
自分の中でなんとなく答えが決まっている人たちが。
それは、ある種の甘えであって、もうすでに決まってることをなんで聞きに来るのみたいなことを。
厳しいですね。
すっごい厳しいんですけど、でも、なんていうか、説得力があるんですね、すごく。まず、その、文章の読解能力の高さが素晴らしいんですね。そこがやっぱり僕文章を書く上ですごく参考になったし、要はその、この人が要は何を言いたいかっていう、だからレビューアー騎士団でやってることも同じなんですけど、この人が何を言いたいかっていう、それでどういう感情を持ってここが書きたいんでしょ、本当はあなたはってことを綺麗に言うわけですよ。で、一方で、でもそうやって厳しいことを言いながら、でも人生っていうのは自分で決めなきゃいけないんだよっていうようなことを最終的には返したわけですね。だから結論は基本的に全部一緒なんですけれども、その手腕がとても素晴らしくですね、なんていうかこう、人生に迷った時にこれを読むと、元気になるっていうんですかね。 みたいな本だと思うので、ぜひぜひ読んでいただければ、みたいなところがあるんですけどね。
なんか駆け込み寺とかに近いんですね。
そうですね。駆け込み寺とかに近いんだけれども、駆け込んできた人に対して、何しに来たんだみたいなことを言い始めるみたいな。
つってバーンみたいな。
そうですね。まあ、なんでしょうね。まあ、人生論を戦わせるのには、戦わせることに、すごく才能のある おじさんみたいな人なので、うん。すごいおすすめですよ。うん。なんて言ったらいいのかな。まあ、具体的に言いようがないんですけどね。でも、その人が書いてることを全部、カバーしていくだけ。
まあ、でも、言ってみれば、それを読むことによって、その、五月病の人たちが、自分の悩みを自己分析できるようになる。
そうそうそうそう。そんな感じです。
あ、それはいい本ですね。
う
ん、
そう、もうすでに、答えは書いてあるのに、うん、何を言ってるんですか、うん、っていうところで、必ず全部、その回答が終わるんですよ。うん、あれはやっぱり見事ですよ。ちょっと、一読の価値があると思います。うん、はい。
4月に向けて、その5月の本。
そうです、そうです。
をストックしておくってことですね。
5月病になる
から、転ばぬ先の。
置いておくってことですね。なるほど。では、森光一さんの僕は考古学に鍛えられたというのはどういった方なの？
はい、この森光一さんっていうのは、去年亡くなられたんですけど、日本を代表する考古学者の一人なんですよ。で、ま、特に古墳の、研究で、なんだろう、もう第一人者と言っていい人だったんですけど、ですね、昭和3年生まれで、
うん、
まあ戦時中に青春を過ごした人で、で、まあその日本の考古学の黎明期みたいなのを作った人の一人なんですよ。で、この人すごく面白いのが、その、たまたま拾った土器があったんですよね。
たま
要するにその、田んぼとかで拾った土器。はい、それを、うん。
たまたま土器って拾うもんなんですか？
まあ、まあ、そういう環境。
田んぼがあるところだったらどこでもね。特に、
田んぼがあるところだったらどこでも。
大阪の人なんで、
あ、
機内はまあどこでもあるわけですよ。
で、ね、
そう。で、そしたらそれを、事前で調べたらそれが朝鮮式土器だっていうことがわかると、うん。で、そこからまあ考古学に興味を持っていくんですけど、うん、まあもちろんもう戦時中、戦争の激しい時期で、
うん、
物資とかももう、すごい欠乏してるような時期で、その、まあ、なんだろう、普通の少年が考古学を勉強するなんてことはできないような環境なわけですよ。で、例えばその古墳とかも、もう全然、なんだろう、大事にされてなくて、
うん、
もう、なんだろう、そこにこう松の木とかが生えてたら、うん、松の根っこから油を取るためにもう掘り返されるみたいな、まあ、そんな状態の中、考古学を志して、独学でまあ、いろんなその、人たちの推し、ところに行って教えを受けながら考古学を学んでいくんですけど、例えばその、米軍のブルドーザーが古墳をもう、なんだろう、切り崩そうとしてるところに、ちょっと待ったっつって交渉しに行って、遺物を掘り出してスケッチしてきたりとか、
うん、
そう、もう自腹でトロイ石の発掘に関わったりとか、すごい、なんだろう、もう気骨ある。でもそれが10代なんですよ、まだ。
へぇ
10代で
!10 代なんですよ。
すごいですね。
で、まあ、そういうその、青年期の、青春期の自分と考古学のことをつい、ことについて、まあ、すごく
自伝的な。
そう、自伝なんです。自伝的エッセイで、すごくね、文章も達者で、うん、しかも結構わかりやすく、書いてくれてるんで、
うん、
考古学について知識がなくても全然読めるというか、
うん
うん、そういうものになってるんです。で、この人のその、なんだろう、この本というか、この人の人生と言ってもいいですけど、この人の学問と言ってもいいですし、まあ、非常に優れたものだと思うんですけど、それを支えてる思想みたいな部分についても言及があって、まあ、時代的にすごいやっぱり、その、戦後すぐの頃に大学とかに入ってるんで、うん、共産主義とかが強い時代なんですけど、やっぱり自分はオルグされなかったっていうね。で、教会の、教会の説教にも、やっぱ関心が持てなかった。
ああ、結局だからその、宗教にも、政治思想にも、
そう、
なんていうか、なびかなかった
っていう、ね。そう、で、うん、なんでそうだったのかっていう。要は、自分の生き方は自分で決めると。で、その代わり人にも自分の考えを無理強いしたことはないつもりだっていうふうに書いてあって、やっぱりその自分で自分の生き方を作るっていうのは非常に、まあ、 大事なことだなと。
うん、あ、うん、あ、それで、今日、平橋さんは持ってきたってことですね。
そうなんですよ。
あ、なんか僕と結構似てるじゃないですか。
そうなんですよ。結構ね、だから、本質的な部分が似てて、
う
ん、
やっぱり迷うことを前提と。
そう、形は違うんですけど、うんうん、ただやっぱりその、なんだろう、自分の人生っていうのは、自分でしか作れないものなんで、要するに人に、アレンジされたものってのはやっぱり自分の人生じゃないと思うんですよね。
なるほどね。うん。まあ、しかも、あ、ごめんなさい。
そうそうそう。なんだろう。我々みんなそういう仕事をしてるじゃないですか。
うんうんうん。ああ、確かにね。自分で何かを決めるっていうね。
そう、要するに自分で決めないと何も進まないような仕事をしてるので、そういう立場から見ても、ああ、これはすごい。
なるほどね、うん。面白いことにですね、僕のさっき言った、橋本さんの本も、ちくま文庫なんですよね。うん
う
ん、
ああ、そうですね。2冊ともちくま文庫ですね。
どっちもちくまですね。
本としては、あれですか、新書じゃないですね。何扱いになるんですか。
いや、これは文庫です、文庫です。ちくま文庫です。もともとはハードカバーで出てたものです、
ね。単行本で出てたのの文庫版ってことですね。なるほど。
これ2回目の文庫化なんですよ。
へぇ。
一回新潮文庫にも入ったんですけど、
うんうん、
最終的にはちくまに帰ってきて。
なるほどね。まあ、基本的に、じゃあ今日は2つとも、
ちょっと似た本になっちゃいましたね。
でも、アプローチが違うって感じですか。
そうですね。
そうですね、うん。
そうそうそう。
なるほど。
人生相談と人生自伝っていう、うん。
ってことですね。
あ、人の人生を、どうです、そうですね。悩みますね。なるほど。
はい。じゃあ行ってみましょうか。姫、ご決断を。
今回の、私の王子様は、さやわか水仙の青空人生相談所。
結構嬉しいですね。
です。悩みましたね、これは。
なんか結構嬉しいですね。
なんかテーマとしてるものがやっぱり似ていたので、ちょっと悩んだんですけれども。
いや、僕この本本当に好きな本なので、非常に嬉しいです。面白いですよ。
森小一さんの本
も魅力的ですよね、でもね。
魅力的なんですけれども。
面白そう。
なんかより5月って、自分、なんだろう、自分の新しい環境で、自分が何で迷ってるかすらわからない状況とかな気がするんですね。そういう時って、人のやっぱり相談の内容とか聞くのって、結構、その、自分の悩んでることを見つける近道になるんじゃないかなと思って。
なるほどね。
はい。
そして最終的には、自分で決めなきゃいけないっていうところで出口になると思うんで、それは過去の話で、ぜひ読んでください。
う
ん、
はい、はい。というわけで、勝者には、次回の放送で姫から、ラブレターが届けられると。
うん。
はい。
ということに。
ラブレターを。
まあ、感想文ですね。
はい。
はい。はい、で、今回はですね、まあ、シーズン2の1回目なんで、前回の勝者がいないと。
なるほど。
はい。というわけで、桜姫が、さやわかさんへのラブレターを書いてきました。
それ、まあ、本ですらないじゃん。
個人的ですね。
本当は何でしたっけ？
本当は、私の好きな本を。
ああ、なるほど。
はい。
はい、
感想文。
書いてきたんです、ね、
書いてきましたよ。柴村仁さんの、プシケの涙という本でございます。
ほうほうほう、メディアワークス文庫。
そうです、ね。正解でございます。メディアワークス文庫でですね。
なんかちゃんと手紙になって封筒に入ってるんですけど。
すごい、
いやー、
封筒に入ってる。
すごい悩んだんですよ。
こんな前の日には全然やってこなかったですよね。
なので、もう気持ちだけでも、ね。
なんで急に人をディスり出して、いない人のこと。なんか、すごいちゃんとした、
ね、ラブレターとして、
ラブレターになってる。
お手紙をしたためました。
すごい。これ、映像でお届けできないのが残念です
ね。そうですね、う
ん。そうなんですよ。
はい。
では姫、ラブレターをどうぞ。
親愛なるプシケの涙王子様、初めてあなたを目にしたのはいつも利用する通販のおすすめ一覧からでした。私は恋愛小説はあまり読みません。どちらかというと好きではありません。それでも淡いグラデーションの色彩に落ちていく学生服姿の男女、一目惚れをするには十分でした。 思い込みというのはいけませんね。思い描いていた恋愛小説ではなく、儚い青春の物語でした。学生時代の情景をパラフィン紙で透かしてみたような感覚がこの本にはありました。死んでしまった一人の少女をめぐる物語。彼女にとって日常はとても残酷で不幸な一日の繰り返しだったかもしれません。彼と過ごした時間はわずかでしたが、全てを拒絶していた彼女が変わっていく姿はとても愛おしく綺麗でした。
うん。
いやー、
ラブレター
、ラブレターっぽかった
ですね。ラブレターですね。文学的だ。
でもこのコーナーで今までで初めてラブレターらしいラブレターが来たから、
うん、このコーナーこういうコーナーだったんですね。
いやラブレターというものをねなかなか書く機会がないじゃないですか。
いやいいっすねこのコーナー面白いですね。
いいですね。
どうですかそのこういう感じでラブレターとか書いてたんですか。
書いてないですよ。私ラブレターいただいたことはるんですよ、
はいはいはい、
高校生の
時こういうことが書いてありました。
うん
違うんだ。
いやちょっとあの
お前が好きだって書いてありました。
いやあの残念ながらお相手がですねちょっと、はい、まあ、かなり年上の方で、
あらあらあら、
まあ、私その当時高2ぐらいの時に、うん、お相手が多分80超えてるおじいちゃん、
どういうことですか。恋文ですね。
恋文。
ラブレターっていうのは。
なるほど。
で、7枚ぐらいに綴られてたんですけど、
はいはい、
どんどん、ページをこうね、めくるごとに内容がハードになっていくっていう。これは、ラブレターなのかな、みたいな。
何なんですかね。
非常に。
じゃ、あれですか、やっぱりちょっと古風な感じの言葉遣いで。
あ、いや、割と若者言葉でしたね。だから多分他の若者にもそういうことしてるんです
よね。直接的な表現
が、は
い。数じゃ当たったのかもしれない。
それラブレターじゃないんじゃないですかね。
恋文じゃないよね。
恋文じゃなかったですかね。なんでちょっとまあ私の想像のラブレターなんで。
なるほど。
はい、いやいいラブレターです。
いいラブレターです、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
では、次回までに、橋本治さんの青空人生相談所、王子様へのラブレターを書いてきますわ。楽しみにしていてくださいね。でもね、恋する乙女は浮気症。私の運命の王子様はまだまだいると思うの。はあ、私の本当の運命の王子様はいずこ？正解者企画室。この番組の提供は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者。今までの出版の形を超えた様々な企画を世に送り出してきたのです。だがその裏には新しい企画を生むために苦しんでいる人たちがいるのです。それが私たち正解者企画室。はい、というわけで1回目ですが新コーナーです。このコーナーは斬新な企画を常に世に送り出し続けている正解者の新たな企画を考えようというコーナーです。毎回テーマに沿って企画を募集、その採用非採用を私たちがジャッジするコーナーです。
はい、
うん、
はい、今回は初回ということで、お手紙がありませんので、
うん、
少し正解者の企画について聞いてみたいと思います。今までのですね、うん。はい。
なんかあったかな。
今までのいろいろでも正解者さん
はいろいろやってるでしょう。
やってますね。
なんかあったかな。
なんかあったかなって。
ありましたよ。
まあなんか一番多分、うん、たくさんの人が知ってるかなと思うのは、うん、朗読館ですよね。
まあ正解者
何度かやってるんですけど、
私も
一番そうです。一番最初はその。はい、坂本真綾さん、
はい、
でその次が栗山千明さんに、
はいはい、
でそれ以外にも街遊びとかイベントなんかでたまに中村さんにも出ていただいてますけど、うんうんうん、
っていうのはその、
小説をまあ朗読する
するイベントってことですか。
イベントでありさらに、例えば、オリジナルのものだったりした場合はそれを、うん、CD 付きの本にして、
はいはい、
まあ、今もね書店さん並んでますけど、
うん、
という、
あ、売るってことですか。
そうですね。しかもその、大掛かりな時とかは劇場で やったりもするんですよ。で、ODS って言って、その劇場でリアルタイムで朗読したものを他の劇場に配信できる。
へぇー。
ですよ。
あ、全国
全国、全国20巻とか。
見ているわけですね。
っていうのを、2回ぐらいやりました。
はいはい。はい、やってるじゃないですか。
やりましたね、これね。大変
です
ね。
私が参加させていただいたのはニコ生で配信
する
、ね。
ニコ生で、そうですね。
ああ、ニコ生で朗読を配信するってことですか。
そう、ユーストリームとかニコ生とかもやります。結構だからこの、朗読っていうのは正解者が力を入れてやってる感じしますね。確かに。
あ、うん、はい、質問です。はい、前の、姫がやっていた瓶詰め様子。あれは、
瓶詰め病院は、あれは朗読館じゃないんですけど、
はい、
あれは、連続ラジオドラマ。ラジオドラマ。
あ、このラジオ騎士団の中でやっていたラジオドラマ。そうそうそうそう。
ラジオドラマですね。
はははうん、
ラジオドラマっていうか、まあ。
三島賞作家佐藤優也書き下ろし。
書き下ろしの。
の、
いろいろ企画あるじゃないですか。
ありましたね。
他に何かありましたっけ？
あのですね、スクミズっていう漫画を担当したんですけど、
はい、
その発売記念イベントで、
うん、
ああ、すごかったですね。
スクール水着を着たですね、コスプレイヤーの女の子を、
うん、
秋葉原の書店さんの中央通りって秋葉原のあのメインストリートにメインしたガラスケースの中に閉じ込めて、写真撮り放題っていうイベントをやりました。
犯罪すれすれですね。
撮り放題です。こんなね、秋葉原の街にスクミーズの来た女の子がいるなんて、うん、
女の子がガラス詰めになっているわけですよね。そうそうそう。それの写真撮り放題。
写真撮り放題ですね。
うん、なるほど。それはなんていうか、まあ、趣味と実益を兼ねた。
そうですね。はい。うん、まあ、非常に、
楽しい。
紳士たちの評判になって、いいイベントだったなと。原作者の方も非常に喜んでくださったんで。
正解者の企画幅広いですね。
幅広いですね。
幅広いですね。
まあ、なんかね、レビューアン騎士団もね、企画というか、
企画というか、企画ですよね。
普通の出版社ラジオとかやらないですから。
これは、そもそも、
はい、
イベントとかそういった企画ものっていうのはどうやって決まるんですか？
誰かが、思いついて、
はい、
やりたいって言い出してでちょっとそれはちょっとなんかもうおかしいよねみたいな
、うん、なんかすごい含みを持った言い方をされてる。
何て言ったらいいですかね。
普通の発想じゃない。
そうそうそう、そういうことですね。常軌を逸してるよねみたいな、うん、いいんじゃないみたいな、そういう感じですね。
その今の話の中で常軌を逸してるからダメなんじゃないんだ。
常軌を逸してる方が割といい。
いいねってなるんですか。
それいいねみたいな。
そうですね。
ってことは今回のこの、正解者企画室というコーナーに、皆さんに送ってもらう企画も常軌を逸してる方がいいってことですね。
の方が、
まあ、そうですね。放送の範囲内で発送できる範囲内ですけど、ね、
なるほどなるほど、
なるほど、うん、では頑張って私たちもすごい企画を考えたいと思います、はい、上級
したね、
これ僕らも考えるんですか、
はい、考えますよ。
なるほど、
はい、考えていただきますよ、
はい、
最初の募集テーマは春にふさわしい企画です。
はあ、はあ、
うん、
さあ突然ですがお二人に
春に、これでもあれですよね、
はい、
この企画で、
うん、
視聴者の人に考えてもらうわけですよね。
そうです。考えていただきます。
その参考になるようなというか、僕らも今アイデアは出す。
出しましょう。
じゃあちょっとも
う、
今ここで一番いいやつを出しちゃいましょうか。
うん、なんですかね、春にふさわしい企画。まあ、大体こういうトーンで結局、うん、企画をポンポン出せばいいってことでね。
そうですね。
なんだろうね。
僕一個あります。
なんですか、
和菓子を作りましょうか。
春関係ないじゃないですか。
あのね。
どうしました、何か悩みでもありますか大丈夫ですか、
桜姫っていう和菓子作りましょうよ。
うまい。
うまい、
ね。うまいけど、
そう。うまいけど。
うまいけども、それって、うん、正解者も関係ないじゃないですか。
これは、
ただ私の名前がっていうだけですね。
中村さんに、なんか、
個人的には嬉しい
んですけど、食品衛生管理者とかの免許を取ってもらって。
そうですよね。作ったものを人に分け与えるには、
そうです。免許
が。免許が必要なわけで。
うん。
もう出版でも何でもないですよね。
そうです、
ね。和菓子メーカーじゃん。
で、なんかその包み紙とかに、
あーなるほどね、
当たりとか書いてあるん
です、うん、そうそうそう、当たりとか、
あるいは和菓子そのものになんかこう、文章が書いてあるからね。
あとは
佐藤優也書き下ろし、あ、
和菓子1個買うと1回握手できるとかそういうオリコンの和菓子ランキングを狙っていきましょう。
和菓子ランキングだと、
う
ん、上位を狙っていく。
そうそうそう。そんなランキングはないですけど。
上位を意識しておりますが、
上位を意識しているけど。
ちょっと、あれじゃないですか春、まあ春にふさわしい、ふさわしい。
なんか桜の花びらっぽい形をあしらってね。
皆さん、聞いている方が送ってくる企画はこういう、なんていうんですか、こういう感じで大丈夫なんですか、
のでも、
まあ、まあ、そういうのも、まあ、いじれ、うまくいじれそうだったら何でも大丈夫です。
なるほど、なるほど。じゃあ、真面目な聞くのもいい
です
ね。
真面目なのでも。
こんなことをやってほしいとかでもいいのかな。
あ、それ全然いいんじゃないですかね。
やっぱいただきたいですよね。
うん、なんかこういうイベントをやってほしいとか。
こういうイベントやってほしいとかですね、うんうん。あの人に会いたいとか。
あの人に会いたいってちょっと違いませんか、それ。
ちょっと違いましたね、今。
違いますよね。
あ、でもね、書いてほしいとかだったら、
ね。ああ、こういう本を企画してほしいとか。
なるほど。なるほどね。
もうね。
でもいいのかな。
スクール水着の写真集を作ってほしいとか、そういうのですよね。
ああ、それは欲しいですね。せっかく
これ。これ、平林さん、スクール水着の話ばっかりじゃないですか。
そうですね。
あれ、何派なんでしたっけ、白スクは、
白はダメですね。
NG 派なんですね。
僕は、競泳タイプ派です。
話がだんだんずれてきますよ。
私、白スク派ですね。
それで押すんだ。この話題で。
いや、そういう、さやおかさんは何か、はい、なんか、いい案はありませんか？
企画ね、なんすかね、春でしょ？春だから、ね、あ、花粉症？花粉症だから、さっき言った、やっぱり。
もう花粉症ですよ、僕。
あ、本当ですか？
私もです。
はい、ボックスティッシュの、ティッシュの一枚一枚に、里ゆやの書き下ろしが書いてある。
書き下ろし、
うん、まあでも鼻噛むわけでしょ。
連続鼻噛み小説。それ佐藤さんに悪いね。
だいぶ、
ね。鼻噛みにするのは失礼だね。
うん、なんかすごいあれでしょ、なんか、鼻血が出るとかそういうシーンが書いてあったりするわけじゃ
ない。ああ、ね、なるほどね、
うん。
ちょっとこじゃれた。
でもなんかトイレットペーパーとかで、トイレットペーパーのが書いてあるやつってありますよね。
あります、あります
。4コマ漫画とか。そういうのでもいいですね。
それ印刷も大変そうですね、実際、うんうんうん、あと、まあ、結構読み飛ばしそうっていう、
まあ確かにね、
う
ん、読みにくそうだし、
だからショートショートにすればいいんだ。でティッシュに、うん、例えば
平林さんが前のめりに乗ってる。
でもね、ティッシュって何十万枚みたいな、かなり枚数ある
よ。だから10種類ぐらいなんですよ。
あー、なるほど。
そう、
入れ替わり立ち替わり同じようなのが出てくるて、
同じ、そうなんですよ。だからなんか30枚ぐらい出せば多分一通り見れるみたいな。はいはい、まあ、あとは普通にティッシュとして使えばいいやみたいな。
それ紙でいいんじゃないですかね。
そうだね。
そうですよね。そうですね。
あ、じゃあもうダメだな。
ダメってこと
ね。ダメですね。
はい。
はい。はい、
まあ皆さんの素晴らしい企画待ちということで。
うん、はい。そうですね。はい、皆様、募集テーマは春にふさわしい企画ですね、はい。ぜひぜひお手紙お待ちしております。あなたの企画が正解者の明日を作るかも。開け心の扉。
ああ、東京湾の底でうごうごしているお魚の心の声が聞こえたら、
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。でもね、効き目はたったの1分間。ごめんね。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。なんといっても心の声ですから、どんな質問にも正直に答えてしまうのです。たった1分ですが、いろんなことを聞きまくっちゃいましょう。
はい、という、まあ、これは最初の初期からおなじみのコーナーなんですけど、
まあ、
こういう魔法という設定で、
はい、
設定、いきなり設定扱いか。
あれ
設定で、
今散々そういう手で読んでいたのに。
そうですよ、まだ一回で読んでやめてください。
設定で。
使えるんです、魔法が。
まあ、なんか、設定のもとにいろんなことを喋らせようと。うん、
喋らせよう。ゲストに喋らせよう。
というか、第1回からゲストがいるってことですよね。
はい、すいません、もちろん。
もちろん。
まあ、第1回といえばこの人みたいな。
はい。
おなじみのゲスト。
おなじみの。
読んでもよろしいですか？
はい。
早速読んでみたいと思います。佐藤優也さんでーす！
ヤワニラジみたいだね。あ、懐かしいね。どうもどうも、ご無沙汰しております。佐藤優也でございますよ。
多分ね、その第一声だと思いました。
でしょうな。ね、他ないもんな。おなじみの第一声だもんな。
これラジオで聞いたやつだって思いました、今。
いや、よかったよかった。またね、ラジオも再開したようでね。いや、また呼んでいただけて嬉しいですよ。
佐藤さんの仕事がね。準レギュラーとして。
準レギュラーとしてね。いや、嬉しい限りで。
ゲストじゃないんだ。
まあ、レギュラーになりつつある佐藤祐介さんですが、
はい、うん、あれ、なんで姫違うの、
はい、そうです、はじめまして。
前の姫、ちょっと。
あ、ちっちゃいのは、
あの、ちっちゃいのから大きいのに変わりました。はい。
キノコ取ったんだね。
わかりました。どうぞどうぞよろしくお願いします。
はい。はい。まあ、あの、初めての方もいらっしゃると思うので。
はい。
はい。ご存知かと思いますが、簡単に、はい、佐藤さんをご紹介します。
紹介しますと、佐藤祐也さんは、北海道出身のバンドマンです。
違うわ。合ってるって言おうとしたけど。
フリッカー式という小説でですね、メフィストスを受賞して、
合ってる。
戦慄の18歳として。
あれ?19じゃね
?19 歳。19です。19でしたね。
19歳。
そしてデビュー。
だって合ってねえな、今日。
で、その後いろんな小説を書き。
急に言わせて
したね。
まあ、三島由紀夫賞。
ウィキペディア読めよ、ウィキペディア。なんでゲストに対してそんな緩さなんですか。
三島由紀夫賞最年少で受賞され、正解者ラジオ騎士団のために、短編を書き下ろし。
合ってる合ってる。
最近はバンド活動をしている。
合ってる合ってる、残念だけど合ってる、はい、一緒にバンドやってるんですよ、
ね。はい、やってます。はい。という、まあ、多彩な佐藤さんなんですけれども。
マルチクリエイターです。
はい。もうこのコーナー3回目ですよね、佐藤さんで、
ね。俺何回心の扉開かされなきゃいけないの、
ね、ラジオ自体出るの4回目とかです、
ね、そうですね、3回目の公開録音。
あ、そうだ、だから
4シーズン。4回目ですよね。そうそ
う、最終回だから。4回目ですよ、開く心の扉もうないっすよ。質問ももうないでしょ。
もうこじ開けていきましょう。
質問はね、結構あるんですよ、
それは。ありますよ。
まだまだ佐藤さんにあるんですか、
聞きたいことがいっぱいあるってい
う。まだまだいろいろ聞きたいことがある。
そんなに聞いたことあるんだ。
小窓を上げていきましょうよ。
そうですね。はい、小窓。大きいところは今日は行かないんだね。
大きいところは、まあ、今まで開いて。
ちまちました感じで今日は答えます。
はい。では、早速、佐藤さんに魔法をかけてみましょう。今の心境はどうですか？
どうということもないです。
もう3回目だからね。
もう、まあ、慣れ親しんでおりますね。
慣れたもんですね。まあ、あの、初めて魔法をかける私の方がね、
ああ、緊張感
ドキドキしているという。はい、はい。なるほど。うん、では、行ってみましょう！てんてろりろりん。あなたにとって小説とは何？
永遠の本業です。
あなたにとってフリッカー式とは何？
永遠のデビュー作。
あなたにとってデンデラとは何？
儲かりました。
あなたにとって佐藤優也とは何？
永遠の青春。
あなたにとって正解者とは何？
永遠に続くといいね。
あなたにとって平林もやぎとは何？
バンドメンバーです。
あなたにとってさやわかとは何？
あ、すごくいい人。
あなたにとって中村さくらとは何？
おついちが好きなんでしょ。
はい。あなたにとって大高千氏とは何？
永遠の腐れ縁です。
あなたにとってラーメンとは何？
うん、永遠の主食。
あなたにとってラジオとは何？
一番の恩人です。
あなたにとってバンドとは何？
あ、バンド始めました、よろしくお願いします。
あなたにとって最新作とは何？
今書いてます。
あなたにとって最高傑作とは何？
まだ書いてません。
はい、はい、いろいろ聞けましたので。
小窓を開いたよ。
はい、小窓をさらに奥深くにこう指を突っ込んでみたいと思います。
どうぞどうぞ。
はい。
何から聞いてみましょうかね。
そうね、うん、気になったのは。
今更気になることないでしょう、もう。
いや、でも、
ますか、
佐藤さんファンの方は、ご存知かもしれないけど、ラジオがやっぱ恩人っていうのが。
そうですね。だから、ね、アニラジって言っちゃったけど、このラジオをね、参加できるのは僕、実は、みんなが思ってるよりも僕は楽しい。今日すごいウキウキしてきて、うん、ちょっと熱出ちゃった。あんまりウキウキしちゃって、今7度2分ぐらいなんですけどね。
その、好きだったラジオ番組ってどういうのなんですか？
もともと、その、小説書くきっかけって言ったらあれなんですけど、うん、ラジオドラマをね、昔、1995年に、
パラサイトイブ
で。そうですね、うん。角川系列のラジオドラマでやってまして、それで、うん、おそうか、これはなんか面白そうだと、今、一回も活字をね、国語の教科書以外読んだことなかったんですけど、よし、これは面白そうだからちょっと読んでみようと思って、読んだら読めたので、で、そこから、面白いから、じゃあどんどん読もうと思った時にちょうど、角川のホラーブームが、リングが映画化した頃ですよね。そういうホラーブームに乗っかって、ずっぽりハマって、で、本格っていうのも本を読むきっかけになったのと、うんうん、そして本書きたいなって思うようになったのっていうのも、それもまたラジオで、うん、ちょうどそれこそ時期も同じ95年とか6年に、大塚英二さんと白倉由美さんが、うんうん、あと新人の声優さんがユニットを組んで、ラジオドラマ、 それこそそのファーストシーズンにやらせていただいた瓶詰め病院みたいな感じの、ああいうのをやってて、これはとんでもないぞとすごい衝撃を受けたんですね。これはなんだろう、なんかラジオドラマとして面白いとか、そうかこういう世界があるんだとかじゃなくて、なんだかとてもなく物語を作んなきゃいけない衝撃を受けちゃったんですね。じゃあ書くかってことで書いて、
なるほど、
今に至る、そんな感じなので、ラジオはとってもね恩人なので僕は嬉しい限りです。また、まあ、今2分ぐらいまた温度が上がったな、ちょっと寒気がしてる。
大丈夫ですか？
それは7度4分に、
ね、そうですね、設定圧ですね。あ、じゃあラジオは、じゃあ佐藤さんにとってはラジオドラマというものが近いという感じなんですかね、普通の。
でもあれですよね、佐藤さんミュージックスクエアリスナーですよね。
あ、そうです、ちゃんと、
ね、
うん、
ラジオっ子だったんですかね、ひょっとして。
北海道だったのでね、当時の北海道はラジオを聞くぐらいしかやることがない。
そんなことはない。
なんかたまに歩いてるカニを取って食べるかぐらいしかやることなかった
んだけど。そんなことはないですけど、
北海道のイメージすごい変わりますよ。
多分でもね、佐藤さんとか僕とか、まあほぼ同世代なんですけど、まあ そうですね、そのぐらいの世代までは結構ラジオ率が高いというか、うんうん、そのまだエアチェックとかギリギリ、
そうです ね、してましたしね。
エアチェックってわかります？
聞いたことがないです、
言葉として。
知らないです、
うん、エアチェックって言
葉ってことです。
いやいや違うわ。エアチェックってだからなんていうんですかね、あのラジオ番組をこうチェックするって言ったらいいんですかね。そ
うそうそう、要するに、まあ、なんだろう、最新のトレンドっていうのはラジオにあるみたいな、なんていうかな、だからそのラジオ番組をチェックすることによって、俺は
昼間に昼なんです見るのと同じ感じですか？
なんか言ってることは正しいような気もするけど、
うん、
まあエアチェック、
ただなんだろう、それがこう割と一般性を持ってたっていう、
そうですね、ラジオで旬の情報を仕入れたり、そうそう、ね、あのまあ楽しいコンテンツだったりするので、あの我先に聞いて回る、そう、
なんか、まあ、知らないことを教えてくれるとこだったんですよ、
うん、今はもうね、情緒もなくなり、雑音リスナーという言葉もどんどん減ってきてますからね、何でしたっけ、あの ラジコラジ、
なんだ
っけ、
ラジコ、
レディコっていうのでしたっけ、
あの情緒のないアプリのせいで、
情緒のない
全然雑音が入らない、クリーンに聞こえちゃって、
いや本当ね、あのアルミホイル巻いたりしてたんですよ、そのラジカセのアンテナに
ね、コードとかにね、
針金をカーテンレールにつなぐと聞こえるようになるとか、
ああでも近いことはやったことありますね、なんかどの位置に置くと、うん、ラジオ大阪が聞けるとか、
あ、そう、いやもう本当にね、
そういうのはやったことがありますね、
うん、そうなんですよ、だから四国でやってる声優さんの番組とかを聞くためにとかね、うんうん、そういう、うん、
天気がいいと AM 神戸聞けないから大変なんですよ。
それは無理でしょうね、さすがに、
北の通信との戦いですから、
うん、北の通信、
北の通信と被るんですよね、周波数が、なんか知らないけど
北のね、
北のあれと被るんで、ね、AM 神戸は大変でしたよ。
なるほど。
そんなことが聞けなかったのか。
いや違いますけど、まあでも割と聞きたいこと聞けましたけどね。
いやでもあれですよね、うん、だから小説家になったルーツに実はラジオがあるっていう、
本当にあるので、
うん、
なるほどね。
やっぱりなんだろう、バンドのそのルーツにもラジオがあるんじゃないですか。
あ、もちろん、それこそさっき平林さんのおっしゃったミュージックスクエア、あれなんか懐かしいもんな。
あれ超いいっすよね。
中村隆子時代ですよね。
中村隆子時代ですね。
今聞いてわかるの、このラジオわかるのか。中村隆子時代の
だよねみたいな感じで話し出しました。
世代がわかる。
いや、ミュージックスケアっていう、ね、NHKFM の音楽番組なんですけど、当時の DJ 何度か変わってるんですよね。変わってるんですけど、中村隆子さんっていう DJ の人がいて、
うん、
その人は元バンドマンなんですよ。で、そのアーティストに対する愛情とかがまあ半端ないのと、あとなんかそのリスナーから質問が来た時にすごい巧みにさばいたりするんですよ、
うんうん、
例えばなんか最近くるりが好きなんですけど、
うん、
友達にくるりってプログレっぽいねって言われました、ってプログレって何ですかみたいな質問が来るんですよ。その質問に対して巧みに答えてるわけです、うんうん、であ、なるほど、プログレっていうのはこういうバンドなんだと思って僕も勉強して、うんうんうん、みたいな、
そう、いい勉強になりますよね。
そうそう、知識もある方なんですね、うん、
なるほど。いや、つまり佐藤さんはそういうところで音楽を学んでいったというか好きになっていったみたいな。
あ、確かにそうですね。あとはもう音楽雑誌を買ったって楽器弾けないからふーんって感じ、音符を見てふーんって思うぐらいしかやることがないので、
うんうん、うん、
ラジオはそういう意味じゃね、ずっと勉強になりましたね。ずっとお師匠さんみたいなもんでしたね。
なるほど、
うん、
あとはどうですか、開け心の扉、なんか気になった質問ありますか、皆さん。
あ、私、あなたにとってデンデラとは何
これ僕聞かないようにしてたのに。
本当ですか。
だってこれ、だって聞くとしたら、そんな儲かったんですか、いくら儲かったんですかの2つしか質問がないじゃないですか。
そっか、私デンデラ読んですごく面白かったので。
ありがとうございます、
はい、
面白かったにもかかわらず儲かったという話しかしてくれなかったから、
そう、なんかもっと本について聞きたいな、
本について聞きたいな。じゃあ今聞いたらいいんじゃないですか。
はい、本について。そうですね、
どういう感じで面白かったんでしょう。
まあ、なんて言うんですかね、あのこれ全然褒め言葉かどうかちょっと難しいんですけど。
褒めてほしい。
本当ですか。読んでてすごいなんか、なんだろう、なんかすごい気持ち悪くなりますね。
褒めてる。褒めてます。よく聞く僕の褒め言葉の中でそれ。
なんか私そういう感覚すごい好きなんですよ。
あ、そうなんですか。お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。いや、実際にはそういったことで体験したくないですけれども、うんうん、やっぱりなんかそういう感情がやっぱり、なんだろうな、揺さぶられるのって映画とかだったり、うん、本だったりとかでしかできないことじゃないですか。うんうんうん、だから、その、デンデラについて、
うん、
なんだろう、どう、なんか、どういう風に作品作りをしてったのかなっていうのすごいなんか難しい話になっちゃいます。
正解者のラジオで、新潮社さんのね。
いいっすよ、全然いいっすけど、全然いいっすけど、なんか、あんまり心の扉と関係なくなってきた感はありますよね。
そうですか。
あとね、もう忘れた。すっげえ忘れましたね。まあでも面白かったことは確かに。
ありがたいですね。はい、うんうん。うん
なるほど。じゃあ、デンデラ2をね、今年中に書きますんで、よろしくお願いします。
あ、そうなんですか？
いや、中村さんがやりたいって言うなら、全然、あ、読みたいって言うなら、
読みたいです。
2を書くの？バトルみたいなもんでしょ。またおばあちゃん集めて熊と戦えばいいんだから、いくらでもできます。
熊じゃないのにすればいいんじゃないですか？
ああ、熊、
うん。うさぎとかも意外と強いですからね。
いや。
50人のロボットウサギですか？火を見るよりも明らかな展開が待ってるけど。
あいつらでも、当たると痛いらしいですよ。え？足に。
足に。当たるっていう。
なんで、デンデラ2を真剣に考えてるんだ
ね。しかも、ウサギとか。前のコーナーの企画で やろう。
やろう。
はい、そうですね。
デンデラ2をどうするか。
正解者企画
で。デンデラ2は。
書くのは新潮社でっていう。
書くのは新潮社。
いい炭焼きができてますね。
平子さん、それが最高傑作になるってことでいいんですかね。
最高傑作、いや、まだ書いてないから。
最高傑作って、これまあ、ざっくりしてますけど、うん、その、なんだろう。あの、佐藤さんの中で、うん、あの自分の中でこうなんだろう、その傑作だっていう手応えとかってのはあるんですか、こう書いた時に。
書き終わった時によく書けたみたいなふうに思うんですかね。
うん、書き終わった時はまあよくある話だけど、まあなんと面白い本なのかしらっていうのは絶対に思いますよね。
あ、
これは売れる売れないとか、なんかみんな読む読まないとかじゃなくて、これはとても良いものができたぞと、うんうんうん、これは良いものであったっていう風な気持ちになって、
う
ん、まあ
もう俺最高みたいな、
俺最高みたいな、う
ん、ただまあ、ね、わかります、すごくわかります。
でも翌日あたりにこれはダメかもしれないなとか、
ね、あ
で翌々日あたりに、いや全然問題なかったねの繰り返しで、
うん、はい、はい、
数年ぐらい繰り返して、
うん、
で忘れると、
うん、
何書いたっけなと、デンデラの内容全部忘れちゃった。
やがて忘れていく。
やがて忘れていく。
そう、あの、すごい、これはいいというのと、あまり良くないかもを繰り返してるうちにだんだん薄
れて忘れていきますね。
面白いですね。
ほんで次のものを書かなきゃいけないみたいな感じになっていくから、うん、あんまり、うん、覚えてないけれども。でも最高傑作はね、まだ書いてない気がする。
ああ、自分の？
なんか、これから、だいたい、もう最高傑作書いちゃったら、この後、数十年にわたる作家生活どうすりゃいいんだろうという。
まあね、まだ半分来てないわけですからね。そうなんですよ。平均寿命からね。
全部ね、早いうちデビューしすぎた。
うん。
若干疲れが30過ぎたら来ますね。
19歳で。
そうですね。でも若干の疲労感っていうのはあるので、うん、あんまり早めのデビューおすすめしないですね。
まだこんなとこかみたいな。
27、8ぐらいで小説家デビューするのがもしかしたらちょうどいいのかもしれない。
27、8ぐらいって言ったらまだ始まったばっかりで十分ってことですか。
そうですね。
佐藤さんの年齢から。
まあでもね、一回社会に出るっていうのはいいかもしれないですね。で、ちょっとなんかこう貯金とか作ってからデビューするのもいいかなと思いますけど。
あ、
う、
あ、
ん。なんかすごい、すごい役に立たないようなこと言ってしまった。
そうですね。すごくなんか前のめり感のない、
うん。そうですね。すごくつまんないこと言いました。
なんかでも
撤回します。
漫画家とかもそうですけど、うん、若い方が
デビュー、なんていうのかな、編集者とかがよく言うじゃないですか。若いうちにデビューした方がいいよみたいな。そういう人もいる、いますよね。
なんかもう人それぞれなんで、もう何とも言えないですよね。
そ
うですね、
そこに関しては、あなたはそうね、あなたは違うねと、一人一人照らし合わせるしかないですからね。
あと今景気悪いんでね、その若い頃、
そんな話ばっかり。
すいません、撤回します。
現実的な。
はい。気悪いんでね。
いや、もう若ければ若い方がいいですよね。
さっきと全然180度変わってる。
ただ、やっぱりもう原稿を読んで、これはもう、なんか、これでデビューしなきゃいけないだろうみたいな感じがあれば、もう年は関係ないかな。
まあ、物が良ければいいって。そうですね。あれですよね。
月並みな話ですいませんね。いや、佐藤さんの話しましょう。
いや、平林さんは。
聞いたことないんでしょ、もう。
平林さんは、はい、なんか質問でこう、気になったやつがないんですか？
何を言った？
なんか僕自分にどう言われるかな。でも多分バンドメンバーって言われるんだろうなと思ったらやっぱり。
バンドメンバーだって。今日はなんか平林の支柱だな、さっきから。
ちなみにどんな音楽をやってるんですか？
ギターポップですよ。
違う。
そんな当たり前みたいな風にギターポップですよ。
違う。
全然ギターポップ。
全然違いますね。
誰が書いてるんですか？
なんか、音楽性が今不一致なところ
が。すでに。
音楽性は違ってますよ、全員。全員バラバラの音楽性の中で。ギターポップの、ちょっとみんなでやる意味ない。
ギターポップではないかな。
あれ、オリジナルなんですよね。
オリジナルです。だってもう、コピーやってる年じゃないんですよ、我々は。生き急がなきゃいけない。
別に30過ぎてね。コピーやっても楽しいと思いますよ。ずっとストーンズやってても楽しいと思いますよ、僕は。
オリジナルでいかないと。
全然、不仲ですね。
不仲です。
絶対。
一応、完全プロ志向。
東方プロ志向で。
東方完全プロ志向なんで。
はいはい。
そんなバンドやって
る。対立もあったりしながら。
そうですね。だからちょっと今、レコード会社とか探してるんで。
探してるんで。
じゃあこのラジオを聞いたら。
そうですね。この
ラジオ。このラジオ聞いてるね、レコード会社もしね、いれば、ちょっとね、声かけてくださってもいいと思いますよ。
音は聞かせないのにね。
音源はまだ一個もないですからね。
いや、でも、ちょっと曲が、ちゃんとレコーディングできたら、はい、このラジオのオープニングかエンディングで。
流しましょう、流しましょう。
嫌だよ。
嫌ですか？
うん。
誰が歌うんですか？
佐藤さんですよ。
佐藤さんの、じゃあ、毎回佐藤さんの歌が。ボーカル、佐藤優也ですよ。ギターボーカル、佐藤優也ですからね。
はいはいはい。
本当はね、やりたくないんですけど。
やりたくないじゃん。何もかもないじゃん、このバンド。
あと一個気になってるのが、バンドは、作家業に対して悪影響を与えてないですか？大丈夫ですか？
全然問題ないですよ。だって僕の永遠の本業は小説家ですもん。
ああ、そこに戻るわけですね。
うん、僕がバンドをやったって、ラーメン屋の店主やったって、なんか高架下でお姉ちゃんとかに10円ちょうだい、10円ちょうだいっていう仕事をやってたとしても、本業は
仕事じゃないけど、
本業は小説家ですよ。
なるほどね。
なるほど。小説書かなくたって僕の本業は小説家だと思ってますからね。
ああ、それは素晴らしい。
いや、それぐらい思わないと、さっきの、なんか、外で聞かせてもらいましたけど、中村さんが、いろいろ趣味が多いので、本業を言うのがどうこうというような気持ちをね、少しよくわかるんですけれども、でもやっぱり本業は声優だっていうのを、言葉悪いけど、声優業やってなくても声優だって思わないと、
あ、でもそれわかります、
ね。周りのじゃあその趣味であったり、副業的な感じになってるものもまた、消えていったり、あと変な風に食い込んでしまって本業をおろそかにしてしまう可能性があるから、やってなくても声優ぐらいの気持ちでいかないと、伸び悩む。と思います。
すごい人生相談。
いやでも、なんで、いや、すごい大きな問題
が。なんで俺そんな話してんの？
佐藤今大きな問題があるんですよ。そうすると、やっぱり我々バンドマンとして体制できないのではないかっていうのね。
あ、それもね、よくわかる。よくわかっちゃダメなんですけど。
プロ思考
なのに。双方プロ思考だから。
CD をつけるとか。
それ一番やっちゃいけない方
がダメですか？やっぱダメですか？
それダメなんですよ。
それ一番やっちゃいけない、マティクさん。
そのパターンまずい。本気なのか、冗談なのか全くわからない話
です、ね。いや、だって、辻新生さんもやってないでしょ、それ。やってます？
それって、どれ？
だから CD に。小説に CD つける
って。やってない、やってない。
やってないでしょ。やっぱやっちゃダメなんですよ、多分。
うん、僕もそう思う。それね、すっごい逃げだと思う。
うん。
うん、そうなんだ。バンドの、活動について聞いてしまいましたね。
そうですね。
意外と真面目なのかな？
真面目なのかな。
だって今回告知ないですもん。バンドの話するしかないですよ。
告知今日はないんですか。
大体ま、だってここ、何このラジオのスケジュールありきで僕のスケジュール切るじゃない。俺の告知なんかいつも決まってない時に呼ぶでしょ。
あ、特に新刊が出たから佐藤さんをとかじゃなくて。
ないじゃないですか。いつも僕の時ばっかり。
なんか、ないですかこの先々、今年こういう活動しますみたいな。
あ、今年ですか。今年はそうですね。あのね、驚くほど無難にやっていこうと思う。
目標としてですか？
ホップ、ステップ、ジャンプでね、すぐジャンプのこと考えるのは良くないっていうのを30代前半で思い知ったんで、今回はね、ソニックブームのためみたいな感じで、今年は放出しないで、ちょっと貯めて、とは言っても、まあ、小説は出すんですけど、貯める気持ちでやっていこうかなっていうふうに。
じゃあまあ、あれですか、その連載とかが中心な感じになるみたいな。
まあ、連載とか一挙掲載とかを粛々とやっていくと。で、その後の展開っていうのはその後に起こることだから、今回、まあ、今年かなは、ちょっとね、ゆっくりやっていこうと。ゆっくりために行ってこうというような気持ちで思ってます。
はい、じゃあ、あとは、まあ、バンドのライブを楽しみに。
そうですね。あとはバンドのライブを年内にね。
そうですね。
あ、年内にライブを予定してるんですか？
あ、そうです。あの、芥川賞を取ったらバンドやるの、ライブやれるので。
え、そんなことないですよ。別に。
なんで？
順番は逆でもいい。
芥川賞を取ったら
年内に、いや一応芥川賞取んなきゃいけないん
で、計画としては芥川賞を取ったら CD をリリースする。
え、
要するに芥川賞受賞第一作が CD。
あれ、
雑誌掲載とかじゃない。
さっき言ってたその CD にあの小説ついてるのとは違うんです、ね、
違うんですよ。
またちょっと、
これはだからこれが文学なんですよね。
あ、これ文学的行為な
の。文学って言えば何でも、ね、うまくいきますからね。
そう、
まあまあまあ、わかりましたよ。
バンドの話ばっかりだな。
じゃあ、バンド頑張ってください。
はい、バンド頑張ります。
そろそろ。
こんなんなの？
はい。
こんなんか、これ。
小窓を開けさせていただきます。
本当に小窓でしたね。
はい。佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲスト、佐藤優也さんでした。
ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト最前線は毎週火曜日更新。正解者の出版物の試し読みやここでしか読めないスペシャルコンテンツがたくさん。いよいよクライマックスを迎えるロールプレイングフィクションレッドドラゴン。十字軍とイスラム勢力の激闘を描いた名作ジハードなど人気コンテンツも更新になっています。ぜひチェックしてみてくださいね。以上、インフォメーションコーナーでした。さて、お送りしてまいりました。正解者ラジオ騎士団シーズン2第1回放送、そろそろお別れのお時間です。
はい。どうでしたか、中村さん今日。
いやー、なんか皆様が安定しておりますね。
そんなことはないです。
私だけちょっと浮き足立ってた感じなんですけれども。
だいぶ緊張取れました。でも
取れました。
やってる
うちに。なんか、はい、うん、こういう感じなんだな。
まあこんな感じでね、頑張っていきましょうよ。
はいはい、
頑張っていきたいと思います。
大丈夫です、中村さん全然やりやすいです。大丈夫ですよ。
なんすかそのジャッジがここで入るんだ。
よ、
今日良かったよみたいな。
そうです、
今日良かったです。
まあこのメンバーであのやって
まあでも一番良かったのは常連の佐藤さん。
はい、常連の準レギュラー佐藤優也でございます。
いや、面白かったです
ね。さすがですよね。でも佐藤さんね、安定感が、
安定感が、
僕の評価軸がよくわからない。
半端ないです。
まあ佐藤さんだから大丈夫だろうみたいな、そういう、うん、ありますよね。
今回もやってくれました、
ね。まあ、だからこその第1回放送にふさわしいゲスト
です。だから中村さんがちょっと慣れてなくても、ね、佐藤さんだから大丈夫。
どうにかなるだろうっていう感じで。
いやいや、姫2代目になってから、良くも悪くもラジオになってる。ちゃんとしたラジオ。
ラジオっぽくなって
る。そうだからラジオっぽくなって
る。すごいラジオになってる。
ね。
まっすぐラジオだったんで安心しましたね。
ありがとうございます。
あとやっぱりね、あの、二代目姫はね、あの、噛んだりとかね、そういうのが少ないんで。
すごく早かったね。
一代目の姫も良かったですよ。
欠席裁判大事です。
いやいや、別にね、キャラクターが違うっていう。
はい。
うん。
どちらの姫もいいと。
うん、よかったです。
ということで。
は
い、
まあ、今後はこのメンバーでやっていきましょう。
そうですね、ちょっとね、また、なんだろう。シーズン1とは違うような感
じのことが、そうね、テイストが変わりましたね。
そうですね、う
ん、まあ、コーナーも変わりましたしね、ちょこっとずつ。
そうですね、あとはまあみんなからのお便りだけだ。
うん、
だけだ、
待ってますよ。
そうですよ、お便り普通もそうですし、
はい、
コーナーごとのお便りもお待ちしております。
はい、あと1個、 シーズン1の頃って、まあ、2,3 週間に1回とかでやってたんですけど、
はいはい、
月1シーズン2は、
あ、なるほど、
だいたい月1ぐらいでやろうかなと、
はい、
はい、思ってます。なんで次は3月ですね、はい、
3月、
はい、
なるほど。
それでは次回の放送3月でお会いしましょう。お相手は中村さくらと
平林萌衣と
早若と
佐藤優也でした。
さようなら。